なたの街の住宅情報館、くじをお知らせします。
FM 横浜 84.7
横浜ウォーカーラジオスポー
ツ。皆さんこんばんは、穂積豊です。毎週土曜日夜9時は横浜ウォーカーラジオ。この番組は横浜の人々とのつながりを大事に FM 横浜、横浜ウォーカー関東学院がお送りする横浜の明るい未来実現のため、地元の皆さんと共に考え歩んでいく番組です。さあ今夜も番組を一緒に盛り上げてくれるのはこの方です。
関東学院広報担当の金子千佳です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ金子さん、はい、まあ、このシーズン梅雨に入ったエリアもありますけどもね、沖縄から東海地区までは例年よりもかなり早いなんていうニュースもありましたよね、
は
い、
そうですね。
そうで、まあ梅雨といえばジメジメ、こう湿度が高いと、あの夜ね、こう寝苦しいななんて思う時もありますよね、
は
い、
そうですね、嫌な感じしますよね。あれは
どうですか、金子さんご自身のこの睡眠、
はいはい、
ここ最近とかよく寝れたり、あ逆にあ寝れないななんてあります？
あなんかどっちもあって日によって違うので、うんうん、睡眠に関しては満足してないかなっていう感じがします。
あもう僕も全く同じで寝てるようで寝てない感じがするんですよ。
あ、はい、
寝つきが悪いとか、よく寝たつもりなのに次の日すっごい眠かったりとか、
ありますね。
もうそんなエブリデイなんですよね。どうでしょうかね、ラジオの前の皆様、まあ今この時間9時過ぎ、もしかしたらあのね、うん、うとうとしながら聞いてらっしゃる方もいるかもしれないんですけど、ぜひこの番組はしっかりとお聞きいただければ幸いでございます、はい、さあ横浜ウォーカーはツイッター、インスタなど SNS で横浜神奈川の最新情報を配信中、そして横浜ラブウォーカーも絶賛発売中です。ぜひチェックお願いいたします。というわけで金子さん、
はい、
今夜は我々の救世主かもしれません、素敵なゲスト、睡眠のスペシャリストをスタジオにお迎えしております。ご紹介しましょう、眠りの力代表、快眠コンシェルジュの吉田陽子さんです。吉田さんこんばんは。
こんばんは、眠りの力代表の吉田陽子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
もう今日はいろいろ吉田さんにね、はい、睡眠のアドバイスなどなど伺いたいと思うんですけども、心よい眠りと書いて快眠コンシェルジュという肩書きでいらっしゃいますけども、はい、改めて睡眠って大切なんですよね。
そうなんです。もう本当にね、今穂積さん言っていただいたように大切ですねって皆さんに言われるんです、うんうん、会う人会う人に。でちょっと意地悪に、私じゃあ何が大事ですかって逆に聞いてみる、うん、聞いてみる。そうするとえ何だろう、何が大事なんだろうってすぐそう、あれなんでっていうことが起きるんですね、
はい、
でもやっぱり1日24時間の中で 7,8 時間使うわけですから、うん、これだけ多くの時間を使うことはやっぱり大事なことなんじゃないかなって改めて思うんですね。ちょっとその中身を後でお伝えできればなと思います。
ほらほらほらということで、すでに続々してまいりましたではね、そのお話を伺う前にちょっと僕吉田さん予習をさせてもらって、この睡眠って朝日が大事なんですよね、
はいはい、
その辺もねこの曲を挟んで伺っていきたいと思います。今夜の1曲目はオリジナルラブ、朝日の当たる道。
暖かく風が流れ出す、どことなく澄ます君と新しい車で海へ向かった。前に夢見てたことかもしれない、月をしばらくぶりに君と長く話し込み、夜が明けてく、あの頃の思い、瞳の輝き、今もそのまま同じ、いつの日
横浜がお送りしている横浜ウォーカーラジオ、今夜の1曲目はオリジナルラブ朝日の当たる道でした。
FM 横浜、
横浜ウォーカーラジオ
84.7FM。
今夜はゲストに眠りの力代表快眠コンシェルジュの吉田陽子さんをお迎えしております。吉田さん、改めましてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。マイナス1歳から84歳までの睡眠をサポートする快眠コンシェルジュの吉田陽子です。
はあ、マイナス1歳ってのは生まれる
前
から
そう、お腹にいる時、
へ
え。だからね、でもお腹にいる時から寝たり起きたりはしてるわけですから。
そうか、あ、もう幅広い世代の方のための快眠コンシェルジュ。そもそもその快眠コンシェルジュっていうのはどのようなコンシェルジュなんですか？
う
ん、
そうですね、何か決まった定義があるわけではないんですけど、私の今のお仕事としては、先ほど申し上げた通りマイナス1歳から84歳までの睡眠のサポート、個人のサポートをさせていただいたり、はい、あとは睡眠の講座なんかを開かせてもらったり、あと企業さんですとか団体、学校なんかも行ってますね、での睡眠のセミナー学校で、子どもたちにこういう眠りがいいよとかっていうのをお話しさせてもらったりとか、 PTA とかあとは企業さんで今やっぱりメンタルヘルスって言って、心が少しずつちょっと重たくなってきちゃって、休職したり退職したりする人も増えてきてしまっているので、コロナ禍っていうのもあって、そういった方々のために、企業さんでお話をしたりとか、あとはよく眠れるためのグッズなんかをちょっとご紹介したり、今枕のちょっと監修もしたりとか、あとは各自各種、メディアで物を書かせていただいたりとかっていうことをしてます。
もうこういうねお仕事があるんだなっていうのも、
そうですね、
ね、今日すごく新鮮な感じなんですけどもそもそも吉田さんがこのような眠りを専門としたお仕事をされるきっかけっていうのも伺いたいなと思うんですが、
はい、私布団屋の娘なんですね。
そうでしたかお布団屋さんのお嬢様で、はい、
生まれたうちが布団屋でございまして
、
ですが全くお布団屋さんを継ぐということは考えず、父が仕事してましたけれど、ずっと27、8年出版の仕事をずっと続けてましたので、お布団とは離れた生活をしてて、
いや出版業界ってね、なかなか寝れない仕事じゃない、あと不規則、
おっしゃる通りで、はい。でも本当に私がその出版の仕事に入った時ってもう30年前ぐらいの時だと、もうね皆さんお若いのでご存知ないかもしれないんですけど、24時間戦いますかの、もう、
ああこれはもう時任さんのあの CM の、は
い、ね、そういう言葉があるくらい、バブルの頃でしたので、もう本当にみんな寝ないで仕事する、寝ないで遊ぶ、もうどっちかなので、もうとにかく寝てるとなんか人生もったいないぐらいな、なんか損してるし、怠けてんじゃないのみたいな、そういう風潮があったんですね。それにまして忙しかったのもあって、私が一番最初にその睡眠の危機があったのは、大学卒業して一番目に入った会社なんですけど、働いて働いて2週間14日間で14時間ぐらいしか寝てなかったです。
単純計算1日1時間ぐらい
1日多分寝ない、だから3日に2時間、
ああそうかそうか、だからもういやもう投資営業が続いてたわけですね。
だからもう何が何だかもうずっとわからないままずっとやっていて、ある日気がついたら、今もそうですけど前髪が真っ白になっちゃった。
それはもう明らかに睡眠不足の影響、
だと思います。もう体からのサインで、もうやめてくれって、もうギリギリなサインだと思うんですね。で私ちょっと漢方のこともやるんですが、髪の毛って血の余りって血よっていう言い方をするんですよね、だから体の中の循環してる血液的なものとか、そういった液がちゃんと滞っていなく循環されてないから、もう髪の毛にはいち早く出てくるんですよね、サインが、それは漢方的な考え、だから私いろいろ後から考えてみた、ああそういうことなんだな、だから髪の毛きっと真っ白になっちゃったんだなって思って、
僕もここ数年もう急激に白髪が増えて特にもみあげとか会う人に、どうしたのって言われて ってもしかしたらその睡眠の関連があるのかもしれないですよ ね、
まあ、ちょっとずつちょっとずつやっぱり睡眠も老化しますから。
ああ睡眠ってのも老化しちゃうんですね。
うもう30代後半、まあ、40代ぐらいから一気に睡眠老化しますから、まあ、ちょっとそういうのも穂積さんあるのかも。かもかもてんてんてん。
こういうお話を聞くと改めてやはり睡眠は大切なんだなっていうのをひしひしと感じているんですけども、はい、先生と呼ばせていただいてよろしいでしょうか。
急に先生になりました、
はい、先生のご著書でございます。眠りの力タイプ別睡眠改善&リッチ睡眠ティップス101でよろしいでしょうか。はい、はいはい、この本をですね私と金子さんも読ませていただきました、はい、もうこれを読むと改めて、
はい、
この睡眠眠りの大切さっていうのを
もう感じますね。
感じましたよね、
はい、
僕気になるねフレーズがあってもう攻めの睡眠っていう言葉がね、はい、これは改めて、まあ、睡眠ってもう日々皆さんにとってね、まあ、当たり前って言ったら当たり前のものだと思うんですけどやっぱり攻めの睡眠を意識することによっていろいろ改善されてくるのかなと思ったんですけども、では吉田さん改めましてこちらどんな本なのかご紹介いただいてよろしいでしょうか、
は
い、
この眠りの力っていうタイトルは、まあ、私屋号も眠りの力ってカタカナで眠りの力っていう屋号でやってるんですが眠りってどういう力があるのかっていうのを根本的にちょっとお伝えしたいなというのが一つありました。で眠ったらじゃあ何が良くなるのって皆さん言うんですけど私は思ってるのは最終的に未来のあなたを幸せにしてくれるものだと思うんですね。
はい、
うん、将来の、
はい、
うん、将来、金子さんが追ってる夢とかを成し遂げるために、うん、やっぱり体がちゃんとしてないとそれは続かないわけですよね、うん、その未来にある夢をできない。で穂積さんだったら今小さいお子さんいらして、
はい、
あと20年25年経った時にこのおじいちゃんになった時にお孫さんが抱けるかどうかとか、
ね、あもうドキドキ、はい、
そういう風にいろいろ先々に何かやりたいことがある人はやっぱり明日の自分が元気じゃないといけない、うんうん、っていうこともあったりするので未来の自分を幸せにするために寝てほしいなというふうに思って書いた本なんですね。
いや吉田さんその攻めの睡眠っていう言葉もすごい刺さったしあとねこれも本で言うと45ページかなお休みはおはようから始まるこれ寝る前だけじゃなくてもう起きた瞬間からなんでしょうねこの睡眠に対してはいろいろとこう関係してるんですね、
うん、逆に言うと、日中の行動が全て 夜に通知表となって現れるという考え方
あじゃあ日中の行いが睡眠に関わってくる
んですね。よしよしを決めてくれるっていう感じなので、だからもうおはようって起きた時からもう 朝が一番重要かなと思うところもあって朝ちゃんと日差しを浴びるとか
そうだから朝日の当たる道を今日かけさせてもらって、
うん、もうバッチリですよねもう本当にその朝日差しを浴びてご飯を食べて、体を動かしてよく笑って人とお話ししてっていうようなことはちゃんと日中できてるとやっぱりスムーズに夜眠れるようになるんですよね。
そうだから僕は朝味噌汁を飲むようになりました。時間ない時は本当お味噌をお湯に溶くだけでも飲むように、は
い、あね本に書いたのを受信してくださったんですね。ありがとうございます。
金子さんは気になる、
はい、私はページありましたか。122ページになるんですけれどピンクレディは自分たちの全盛期を覚えていないっていうのがすごいびっくりして、うん、ピンクレディさんってやっぱりなんか私みたいな世代でもなんかずっと知ってるような曲とかが、うん、やっぱり音楽番組で流れてたりするのをよく見るんですけどそれなのにご本人は覚えていないっていうのがちょっと衝撃的で、うん、なんかそれが睡眠とどう関わっているのかっていうのを、うん、はい気になって。
そうですよね。なんかさっきの私じゃないんですけど本当に3日に2時間とか、
うん、
ああいうことすると、うん人間って全然もう自分でやってきたことを脳の中で整理する時間がないわけですよね。
あーなるほど、うんはい、
だからもう多分ピンクレディさんなんかその日ではなくてそれが何年も続いたと思うのでだから今自分がどこにいて何をやってっていうことはあまり後々その場では覚えてたかもしれないですけど後々覚えてないっていうインタビュー記事があったので、
はい、
多分そういうことで脳でもう整理する記憶として定着させる時間がなかったなと思うんです。
やっぱり睡眠とその記憶っていうのも非常に、うん
密接な関係なんですね、
うん、そうですよね。だから勉強ができる方って結構寝てらっしゃるっていうのは私の中でそれだと思いますけどね。
で、このようなことがこの一冊の中にギュッと詰まっておりますので眠りの力タイプ別睡眠改善&リッチ睡眠 Tips101 皆さんぜひチェックしてみてください。それではここで一曲挟みまして、この梅雨の時期にためになるお話を吉田さんにお伺いしていきます。FM 横浜がお送りしている横浜ウォーカーラジオ、ちょっとうとうと。今夜の2曲目は本日のゲスト吉田洋子さんからいただいたリクエスト、ディズニーアニメピノキオより星に願いをのインストゥルメンタルバージョンでした。さあ吉田さん、こちらの選曲理由伺ってもよろしいでしょうか。
もうね、9時過ぎてますので、はい、もうそろそろこう眠るモードに、まだね、眠る段階までいかないでしょうか、眠るモードに入っていただきたいなと思ってこの曲選んだんですが、やはり寝る時に音楽聴かれる方多いんですけれど、ね、ロックとかこう激しい感じだと、はい、どうしても戦闘モードに気持ちが変わってしまう
ので ね、
すごく大きな声で歌いたいっていう方もいるとは思うんですけど、やっぱり眠る時は交感神経から副交感神経に移動していただくっていうのが非常に必要なので、やっぱりこうゆっくりなモードで、しかも私は眠る寸前は歌詞のない曲がいいと思ってるんですね、うん、っていうのがどうしてもそっちにこう意識がいってしまって、はい、口ずさんでしまったりとかするので、まあ、曲だけで静かに流れている曲の方が眠りやすい。でプラスしては曲はずっと夜中かけっぱなしにしない、
しない、
うん、そうすると耳にずっと聞こえてしまっているので、脳が反応してしまう。なので、まあ、CD1 枚分が終わったら自動的に止まるようにしておくとか、タイマーをセットしておくとかっていろいろできると思うんですけど、そういった形で音楽楽しんでいただければ、入眠の時にちょっとなんか柔らかい曲が流れててっていうのはいいのかなと思ってるんですね。
ああ、もうインストにしよう寝る時はね
そうですね、
そうですね、
はい、
はい、で、吉田さん、睡眠のね、今日お話伺ってました、まあ、季節的なもので、
はい、
まあ、梅雨ってジメジメするじゃないですか、うん、こういったシーズン、まあ、寝苦しい時なんかね、こう何か睡眠で気をつけるべき点コツなどあったりされますでしょうか。
はい、そうですね、梅雨の時ってやっぱり嫌ですよね、こうなんとなく不快な感じ、
そう なんかね、うん、ベトベト感、うん、感じちゃったり、
う
ん
う
ん、
ね、それでなかなかこう窓も開けられないから部屋の中もカラッとしないしっていう感じで、まあ、湿度的に言えばだいたい 50% から 60% ぐらいにしていただくのが一番ベストではあるんですね、
はい、
ですが、なかなかこう湿度が下がらないということもありますし、で、日中晴れてる時にはとにかく換気していただきたい。今、まあ、コロナなので、基本的に換気皆さん注意はされてると思うんですけれど、ホコリとかやはりそういったものがあるとカビの原因にもなりますし、はい、まあ、そういったことを取り除くためにもちょっと換気をしながら綺麗にやっぱり掃除していただくのがいいと思うんですね。まあ、梅雨の晴れ間なんかを利用してもらって、マットレスよいしょって上に上げてもらって、うん、下のこう、まあ、スノコとかそういうのも全部上げてもらってホコリを出すとか、はい、あとは寝具なんかもやはりクリーニングというか、まあ、できるだけこまめに洗ってもらうとかで、一番ちょっとね、あまり気持ちのいい話じゃなくて申し訳ないんですけれど、注意していただきたいのはダニーなんですよね、この時期。
ダニーが発生しちゃうんですか、うんうん、
やっぱりこの時期はあの繁殖期でもあるので、やっぱこの時期に増やさないことによって、まあ、これが秋に死んでそれが、まあ、体の中に取り込まれるようなことが起きやすくなるので、まあ、できるだけこの梅雨時期に増やさないようにするためには、まあ、お布団用の掃除機とかお持ちの方はそういうのをかけていただいたりとか、はい、まあ、寝具もできるだけこまめに洗ってもらうとかっていうことがやっぱりいいかなと思うんですね。
そう、なかなかついついね、この布団のまあ上げ下げとか、もううちも布団用の掃除機あるんですけども、今どっかに眠っちゃっててまあこれはやっぱり先のこと、本当に自分の未来のこと考えたらすぐに実践した方がいいですかね。
そうするとね、カラッとしてて、うんうん、やっぱり掃除機かけた後とかフォーした後ってやっぱり気持ちいいじゃないですか、そうするとその晩だけでもすごく眠りやすくなるので、そこはやっていただくといいかなと。
こちらを皆さんぜひ実践してみてはいかがでしょうか、はい、
私この仕事始めた理由の一つとして、やっぱり神奈川県ってすごく睡眠時間短かったんです、
神奈川ってそうなんですか。
そうそう、はい、私が始めた頃は全国最下位だったんです。
へ
え。今はちょっとそこから2,3 個上に上がりましたけど、あんまり変わらない
そうなん
だ。で、世界の中でも日本が一番悪いわけで、で日本の中でそんなっていうことは考えると世界一悪いんじゃないですか。
世界一睡眠が
っていうこと。そうするとそういう大人たちがいると子供は引っ張られちゃうんです。
大人のね、そういう生活スタイル、リズムには、
そうすると子供たちもやっぱり世界の中でも寝てない方なんですね、睡眠時間がどんどんどんどん少なくなってしまうので、はい、やっぱり子どもたちって成長期であるので寝てくれないとそういった体の機能とか脳とか、心のその浄化っていうか、はい、まあ、いろいろ考えたりとか、はい、処理したりとかっていうこともなかなかできにくくなってしまうので、そういったことも含めて子どもたちにはしっかり寝てほしいなっていつも思っていて、
はい、
でも親御さんとしては大変なのは十分わかるので
そう、なかなか寝てくれないからそうなんですよね。ちょっとついついやっぱり動画が大好きなんで、動画見せちゃったりとか、これって先生一番ダメですよね、寝る前のなんかスマホで動画とか。
あのね、子供たち1歳のお子さん見るとすっごい目綺麗じゃないですか、
はい、
キラキラしてて、
はい、
で瞳孔も大きくて、で目の水晶体も綺麗なんですよ。だから光がもろに
受けやすいんですね。
そうなんです、大人よりも、そうするとその、スマホテレビの方がまだ良くて、大きくて離れてるので、スマホとこのまあ、30センチぐらい
近いですよね。
それで受けてしまうので、しかもこうじーっと見てるので、そうするとやっぱり子供たちはダイレクトにその光を受けてしまうっていうのがあるので、夜はできるだけそれを離していただいた方がいいかなと、思ったりして、
もうすぐ頑張ってとか、はい、実践していきたいと思ってます。
そう、それね、今ね、私そういうホゼミンさんみたいなパパたちもいっぱいいるのを知っているので、子どもたちの、夜泣きとか、子どもたちのその育児に関わるところのパパのサポートをしようと思っていて、
はい、へー、
スマイルナイトというそういう、まあ、ちょっと活動をしようと思って、はい、パパたちに集まってもらってセミナーとか しようと思っているので、今度来てください。
これは、はい、必ずお邪魔したいと思います。
そう、そんな感じで、やっぱりね、パパたちが協力するとママたちの疲労が全然違うんですよ。
まあ、イコールね、家庭円満になる
ということ
ですね。よっしゃ、明るい未来はすぐそこだ。では吉田さん、最後にリスナーの皆様にメッセージをお願いいたします。
はい、今ですね、やっぱり人生100年時代って言われてて、100年で睡眠時間、今7時間で計算していくと大体29年寝てることなんですね。
3分の1ぐらい、
まあ大体3分の1って言われてるので、29年って相当な長さじゃない
ですよね。
それだけの時間眠るってことに費やしてるわけですから、もうちょっと皆さんそれを満喫してもらえないかな。
まあ、いい考え方ですね、うんうん、睡眠、せっかく寝る時間を、
ね、なんかね、もったいない時間って皆さん思ってるんだけれど、そこをちょっと楽しむというか、自分の今後に生かすための満喫する時間だと思っていただいているといいのかなと思っていますので、ぜひぜひ私今朝の散歩とかね、そういうことをおすすめしているんですけれど、ぜひそういったところは取り入れながらやっていただくといいのかなと思ってますけど、はい、
はい、ぜひ皆様も今夜心地よく寝られますようにということで、今夜のお客様は眠りの力代表、快眠コンシェルジュの吉田陽子さんでした。吉田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
横浜ウォーカーラジオ、別れのお時間がやってまいりました。吉田さん、そうだ、セミナーのお話を、そう、伺おうと思って、はいはい、
そうですね、ありがとうございます。今月はなんですけど、はい、横浜市経済局の経営支援拠点っていうのかな、横浜ウェルネスセンターで、これオンラインなんですが、横浜市の企業さん向け、メンタルヘルト、睡眠についてちょっと企業さんの、まあ、人事とかそういう方向けにお話をしようかと思っているので、まだ今なんか募集しているということなので、はい、よかったらそちら見ていただくと、私のホームページ、眠りの力カタカナで引いていただくと分かると思うんですが、そちらにも載せてますので見ていただければと思います。
はい、ありがとうございました。そしてですね、またまた番組からのお知らせもございまして、横浜ウォーカーラジオのオリジナルステッカーを作ることになりました。ありがとうございます。吉田さんもお付き合いいただきまして、そうで、マスクに続きまして、今回もですね、リスナーの皆さんからもデザインの募集をさせていただこうかなと思っておりますので、うん、ぜひ詳しい情報を FM 横浜のホームページをチェックしてみてください。ぜひいろんなデザインお待ちしております。はい、
お待ちしてます。
ということで、今夜もお付き合いありがとうございました。ここまでのお相手は私、穂積豊と
関東学院広報担当の金子ちかでした。
それでは皆さん、また来週。
横浜ウォーカーラジオ、この番組は関東学院の提供でお送りしました。
横浜コーポレーションは横浜神奈川に特化した賃貸経営の専門家、物件選定、資金調達もお任せください。もちろん購入後の賃貸経営も徹底サポート。入居率に圧倒的な自信があります。横浜ランドマークタワー38階へぜひお越しください。横浜コーポレーションで検索。
車を買い替えるあなた、今の車は下取りですか？下取り額だけしか知らないで金額に納得できます？ナビクルのサイトなら、あなたの車の買取相場額がすぐその場でわかります。ナビクルで検索。
調べる、得する、ナビクル。
エイジングループ。
FM 横浜公演、横須賀ジャストリームス2021、7月24日土曜日、横須賀芸術劇場で開催。出演はガールズ3サックスウィズ井上陽介トリオ、寺井直子カルテット、デビッドマシューズスペシャル